皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイ日本語ラジオ放送です。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談や交流文章を朗読でご紹介します。今日はポーランドの青年テンポーリンに出会い新しい人生を迎えるという体験談です。それではお聞きください。ポーランドの青年テンポーリンに出会い新しい人生を迎える。ミンフイ日本2021年7月18日。ミンフイ記者陳陽。テンポーリンは中国で出版されて以来40の言語に翻訳され世界中で広く流通し億単位の人々に称賛されています。日本でもインターネットで誰もが自由に無料で読めます。ポーランドではある青年が絶望の淵に立たされ自殺にまで思いを巡らした時、この宝物のような本に出会い命が救われただけでなく人生まで変わりました。祖父母に育てられたファビアンさんは生まれた時から両親が離婚して別々の家庭を築いていたため両親の愛情あふれる微笑みを見たことがなく温かく抱擁されたこともありませんでした。ファビアンさんは年を重ねるごとに他の同級生には両親がいるのに私にはいないととても悲しく感じていました。おじいちゃんとおばあちゃんが私の両親でしたと語ります。両親がそばにいない日々は寂しいものでした。ファビアンさんは祖父母は私が神への信仰を受け入れることを期待して教会に連れて行ってくれましたが一部の信徒の言行不一致な言動を見て何も信じないことにしましたと語ります。15歳のファビアンさんは才能がありよく本に埋もれて新しい知識を探求していました。しかし彼の才気漢発さは先生を困らせていました。ファビアンさんは教科書に載っている内容が簡単すぎて全部知っているので子どもの頃から授業は好きではありませんでした。先生に突っ込んだ質問をすると本にそう書いてあるからと言われます。先生と意見が合わない私に対し他の生徒たちも囃し立てるので先生は私のことをあまり好きではなかったようですと語ります。教室での授業に満足できないファビアンさんは友人たちとハッカーになりました。ファビアンさんは私たちはコンピューターから機密やデータベースを盗み出して会社に売り大儲けしましたと語ります。しかし心優しい彼はこのままでは行き詰まってしまうことを知っていました。ファビアンさんは友達に正しいことをしようと言いましたが聞き入れてくれませんでした。祖父母も年を取ってきているのでいつか二人が亡くなったらどうしようかと思うとこの泥沼から抜け出し友達からも離れ自力で独立した生活を送ることができることを祖父母に証明しなければならないと考えましたと語ります。ポーランドを後にしてファビアンさんはドイツに行きました。ファビアンさんはそれまでに違法な手段で得たお金は1円も私のものではないと思ったので受け取りませんでした。ホテルに泊まるお金がない私は道端で寝て簡単な食べ物で腹ごしらえをしていましたと語ります。どうやって活路を見出せるかと考え続けていた時ファビアンさんは酒場で一人の老人と出会いました。ファビアンさんは彼は鍵の紛失や盗難などの解決を専門とする小さな会社をフランクフルトに持っていてベルリンにも同じような会社を作る予定だと話し私は多くの専門的なマーケティング手法を彼と分かち合いました。そこで彼はあなたは私のスタッフだと言ってくれましたと語ります。ファビアンさんの協力により会社は顧客数も収益も倍増し飛躍的な発展を遂げました。彼自身も財産を築き会社の責任者として抜擢され祖父母にたくさんのプレゼントを贈りました。しかし2016年一本の電話が爆弾のようにファビアンさんの世界を砕きました。ファビアンさんはスペインを旅行していた時電話の向こうで泣いている祖母から祖父が亡くなったという連絡を受けました。 青天の霹靂のような訃報による悲しみの中で、私は一体誰なんだろうか。これからはどうなるのか。私には何ができるのか。世界は本当にこんなものなのか。お金を稼ぎ続けなければならないのかと考えるようになりました。徐々にお金が一番大切なものではないと思うようになりました。なぜなら時間は買えないし、祖父を生き返らせることもできないからです。周りの人たちと一緒にいても面白くなく、人生がつまらないと感じました。悲しみにずっと浸っていた私は、歩いているときバスを見て惹かれて死ぬのも悪くないと思ったこともあります、と語りました。新しい生命を与えられる。自分の考えが危険だと感じたファビアンさんは正気を振り絞って、ネット上でこのようなメッセージを残し助けを求めました。皆さん、お金を稼いだ後は幸せを感じましたか？人生で本当の幸せを手に入れるにはどうすればいいですか？まもなくファビアンさんには多くの返信が届きました。少数の人は彼を嘲笑しあざけりましたが、大多数の人はたくさんの良い本を彼に勧めました。ファビアンさんはネットユーザーらが提案してくれたタイトルに注意深く目を通しました。ファビアンさんは20冊ほどの領書を教えてもらいました。キリスト教やイスラム教、仏教、そして孔子に関するものがあって、天保輪もありました。私は教えられた順に本を買い読みました。15冊目の天保輪の表紙を開いて論語を見た瞬間に、探していたのはこれだと思いました、と語ります。本の中の天気から知恵を授かり、急に視界が開けたと感じた彼は、真面目に本を読み始め、読むたびに異なる次元での体得や収穫があることに気づきました。ファビアンさんは、時には師父がおっしゃる法理は長い時間考えさせられました。また1回目に理解できなかった部分は2回目に読んだ時には全く違う理解になっていることもあって、とても面白かったです、と語ります。金銭欲の中に人生の価値を見出そうとしていたファビアンさんは、祖父の訃報を受けて生きる意欲を失いかけていました。ファールンダーファーは彼に宇宙の真理を解き、明るい未来を開かせてくれました。ファビアンさんは、かつての私は大きな石を抱えて歩いているような感じで、歩くのも息をするのも辛くて、生きることに意味を見出せず、目の前の世界は真っ暗でした。しかし第1項から第4項まで読んだとき、この重い体がなくなって、自分が空を飛んでいるような軽やかさを感じました。私の人生に明るい明かりが灯されたかのように、世界が一気に明るくなってきました。私の体も大きく変わりました。以前は頭痛や鼻血が出て病院に通い、たくさんの薬も飲まなければなりませんでしたが、今は全く必要なくなりました、と語ります。同じ景色、同じ人、同じ事物がある生活ですが、ファビアンさんにとって真新しい意味がもたらされました。ファビアンさんはもう二度と途方に暮れることはなく、真、善、忍の基準に従えば、どんなに困難なことも解決策が必ずあると思いました。天保輪がなければ、今の私はこの世にいないでしょう、と語ります。心が乱れ、呆然として、何のために生まれてきたかわからなかった過去の自堕落な歳月は、一昔前のようになりました。修練後のファビアンさんは、より誠実で毅然とした優しい人になりました。ではここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。衆生を救う緊迫性に気づく。2017年3月、ファビアンさんは感謝の気持ちを胸に中国にやってきました。ファビアンさんは天保林という本がとても良くて、師父が中国人なのでぜひ中国に行ってみたいと思いました。しかし北京に来てみると、至る所に共産党の広告や宣伝文句があって愕然としました。急いで北京を離れて広州に来て、現地の人にファルンゴンについての考えを聞いてみたところ、皆は恐怖に満ちた顔を見せました。その時やっとネット封鎖を破ってミンフイネットを閲覧し、師父の他の教文を読み、中国共産党、中共によるファルンゴンへの残酷な迫害を知ることになりましたと語りました。ドイツに戻ったファビアンさんは、もっと多くの人に真実を知ってもらいたいと考えました。ファビアンさんは、迫害の事実を知ってから私は積極的にファールンダーファーが良いものであることを伝え始めました。毎日私は観光スポットで座禅や連行を行い、多くの真相資料を配布し、同衆たちと一緒にドイツ政府関係者に真相を伝え支持を得ました。ある日私は同衆に、今やっていることはとても重要なことなのに、なぜ新人の私を参加させてくれたのですか？私が共産党員であることを心配しませんでしたか？と聞きました。同衆は、心配しませんでした。あなたが共産党員であれば、ぜひ助けてあげたいです、と言ってくれました。それを聞いた私は感動し、人を救うことの緊迫性と重要性をもっと感じるようになりました、と語ります。より多くの社員にダーファーのことを知ってもらうために、ファビアンさんはオフィスで連行を始め、同時に会社の業務内容が道徳に反していることにも気づき始めました。ファビアンさんは、顧客が緊急事態に追い込まれて会場を頼んできたのに、私たちは状況を利用して多額な値段を提示するだけでなく、会場の過程で社員に鍵を壊させ、顧客がより多くの機器を購入し、より多くのお金を支払うように仕向けていました。この行為が不道徳であることを社員たちに認識させようとしましたが、彼らは今までのやり方で良い給料をもらえるため、理解できず受け入れようともしませんでした。その後、社員たちはドイツ政府に対し、私がお金を稼ぐことを妨害する気の狂った社長だと訴えました。裁判所から精神に問題があるとの判決が下されました、と語りました。良心に背いて仕事をすることができず、社員に理解してもらうのも難しいと感じたファビアンさんは、身体極まる苦痛に陥った中で、ダーファーだけが全てを解決できると考えました。ファビアンさんは、その間、私は毎日同衆たちと一緒に公園で学法や連行をしたり、真相資料を配ったりして、いろんなことをしました。そしてある朝、突然何をすべきかが分かりました。私は会社のパソコンや鍵、重要な資料などをパートナーに渡し、彼や社員たちに明るい未来があるように祈りつつ別れを告げました、と語りました。妙理を求める心を放下し、長年経営してきた会社から去った後、ファビアンさんは正しい選択をしたと感じ、ほっとしてリラックスした気持ちになりました。2018年5月のある日、ミュンヘンで中国人観光客に真相を伝えていたファビアンさんは一本の電話を受けました。ファビアンさんは、友人から祖母が危篤で入院していると聞きました。病院に向かう途中に祖母が亡くなり、別れを告げることもできませんでした。悲しかったですが、一日で気を取り直しました。私の心にはダーファーがあり、多くの道理も分かってきたので、祖母には良い落ち着き先があると確信していたからです、と語りました。2020年、27歳のファビアンさんは、ポルトガルとドイツに会社を持ち、台湾での事業展開も計画していました。同時に彼は長い間会っていなかった両親や、腹違いの兄弟姉妹たちと連絡を取り始めました。真、善、忍を実践してきたファビアンさんには、 もう恨む気持ちが全くなくなっていました。ファビアンさんにとって全ての世人が自分の家族であり、皆にファールンダーファーは素晴らしい、真善人は素晴らしいということを伝えていきたいと言います。皆さんいかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイ日本語ラジオ放送はここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。